やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第58回です。今回は柳田国男の史学と世相解説という文章についてお話ししていこうと思います。この論調の解説をするのは柳田の遠野物語以来かなと思うのですが、その間にもその次には何をやろうかなっていうのはぼんやり考えていたのですが、あえてすごくマイナーなところに飛んでいきました。この作品を選んだのは、背景としては私の上下にいる弟子たちと師匠とでオンラインで行っている読書会の中でも読んだ作品なんですけど、これは選書は私がしまして、この書いてある内容がすごく現代にも刺さってくるなっていうことで選んだ作品であり、民族学の意味みたいなところもちゃんと触れてくれているので、なかなか皆さんは手に取りにくい本かもしれないのですが、この説明を聞いてもらってなんとなく、あ、そういうことなんだって理解してもらうのもいいですし、あとは図書館に行けばある本ですので、聞いてもらった上で実際に文章を読んで理解を深めていただくっていうのももちろんすごくいいことだと思うので、そんな風に活用して聞いていただけたらと思ってお話しします。さて、この史学と世相解説という文章は帝本柳田国男集の24巻、これは千曲書房の本ですね、に収められています。もともとは昭和10年、1935年に出た国史回顧会紀要27に収められていたそうです。ただ、サブタイトルに国史回顧会講演と書いてあるので、おそらくはお話をして、それを文字に起こしてまとめたものだと思われます。今回は内容に沿ってかいつまんで気になる点をお話しして、それについて読み取りだったり整理だったり、あと私の感想を言ったりっていうことでお話ししていきますね。そもそものお話なんですけど、昭和10年1935年って皆さんどんなことがあった頃かご想像できますかね。なんとなく歴史を覚えている方は、昭和10年というとまあ戦前だなという印象はあると思うんですね。この1935年から数年遡ると1931年が満州事変なんですね。関東軍が南満州鉄道の線路を爆破したところから始まって満州を占領していくということがありました。1931年。そしてこの1935年を挟んでもう少し進むと1937年が六甲橋事件です。これによって日本と中国の全面戦争へと進んでいく。つまり昭和の日本がこの後どんどん戦争の道へと進んでいく、そのただ中のタイミングで書かれた作品になります。そしてこの昭和10年頃っていうのは民族学の学問の上でも大きなポイントとなるタイミングで、昭和8年頃から柳田による民族学、その当時は民間伝承の学と呼んでいたんですけど、現在の民族学につながる柳田の学問の形が見えてきた。 方法だったり分析の仕方だったりが提示されてきた時代にもあたります。そういった時代背景の中で書かれた作品ということが前提に入れていただきたい情報です。それでどんな内容が書かれているかというと、このタイトルが私学と世相解説というところからもわかるように、私学によって世相、これは世の中のありさまですね、それを解説することができるのかっていうような話を書いているんですけど、この文章を読んでいくと、これは私学の中の一つに位置づけられる民族学によって世相を解説するアプローチができるはずだということをお話ししている文章なんですね。最初に柳田が書いているのは国史というものについての考えです。優しい民族学でもお話たびたびしているわけなんですけど、伝記、書いて伝えられてきたものっていうのは完全ではないわけなんですよね。今伝わっている史跡、文章、つまり文献、それだけが私たちの歴史ではない。文献だけを使って歴史を解雇しようとすると、歴史を知る、解雇するという行動を制限することになってしまうということを柳田は言っています。それで文献だけではわからない歴史を知るために、記録引用の方法以外に別に新たなる材料と手段とが暗示せられなければならぬと我々は申すのであります、というふうに書いているんですね。そしてその材料と手段というのが民族学が扱う材料とその分析の方法だということになります。で、柳田はこの私学において手を出すことのできない部分を作らぬために、この手を出すことができないっていうのは文献の資料だけでは語ることができない部分を作らないために、新しい材料と手段を考えるべきだということで、この民族学のことも言っているんですけど、その他にも挙げていて、一つは考古学ですね。考古遺物と考古学という、まあ、材料と手段。そして二つ目が要望体質や言葉を材料としてそれを分析するという材料と手段ですね。これは自然人類学とか言語学が入ってくるかなと思います。そして三つ目が我々国民の大多数の現に日ごとに示している生活ぶりそのものを材料として分析する民族学。この考古学と要望体質や言葉を対象とする分析、そして民族学、この3つが活躍発展していくことで、文献史学だけではわからない、論じにくい、見えにくい部分の歴史も論ずることができるのではないかっていうことを提示しているんですね。そしてこの柳田の民族学の有用性の説明がすごくわかりやすいというか、いっぱい考えて書いたんだなっていう部分があるので読ませてもらいますね。お聞きください。世の中の変わり目と申す者が、もしも屏風などを折り返すように国内そっくりといっぺんに改まりきるものでありますならば、前代の後は残りませぬから尋ねてみようもないのですが、我々の生活ぶりは遅れ先立っているのであります。日本のような地形の変化に富み、島もあり岬もあり谷合いもあるという国でなくとも、都府から遠くなっていくほどずつ新しい文化についてくる歩みが遅くなります。その数多くの例を並べ比べてみますならば、世が改まり生活方法の変わってまいった足取りもほぼわかり、そうして向こうの一端は今もまだかなり古いところにとどまっていることが明らかになります、というふうに説明しているんですね。これもこれまで優しい民族学を聞いてくださった方なら 結局のところ岸澤が説明しているのはやっぱり柳田の考え方に基づいている、それを噛み砕いていることなんだなっていうふうに感じてもらえるかなと思うんですけど、この物事は一遍には変わらない、すぐ変わる場所もあれば変わりにくい場所もある、この差があることによって新しいもの、そしてそれ以前にやっていた物事が見えてくる、それで歴史の変遷の流れを見ていくんだ、そういう見方、考え方の学問なんだっていうことをここで柳田は説明しているんですね。そしてここで例えで話しているのが火について、その当時ランプを使っている地域もあれば、もちろんその大前提にもう電気もあったと思うんですけど、それ以外にランプもあれば、あとは松に火を灯すという方法もまだ当時は行われていたということで、照明、明かりについても同じ時代の中で電気を使っている場所もあれば、ランプ、これはガスとか灯油とかでしょうね、もあれば、おそらく素朴な形で松、油分の多い松に火を灯している地域もまだある。そういったバリエーションから変遷を読み解くんだっていうことを、この照明、火、明かりのことを例に話しています。それでこういった日々の暮らしのことはなかなか記録されない。昔の記録されていることっていうのはやっぱり変わったこととか事件があると記録されるけど、当たり前のことは記録されない。だからこそ文献では暮らしの当たり前の部分、特に普通の人の暮らしは描かれにくい。だからこそ私たちの暮らしも一遍に変わるわけではない。古いことを続けている地域もあるということで、暮らしの中から歴史を探ってみるという方法も有用なのではないかというふうに柳田は考えていたわけですね。これが文章の中で章立てが分かれてるんですけど、4章までがそういった自分の学問の独自性の話をしています。ものの見方、考え方のことですね。それで5章以降はもう少し具体的な話をしていっています。さて、この私学と世相解説、これ1回で話そうと思っていたんですけど、気づいたら1時間以上話していたので一度ここで切ります。次回、この私学と世相解説の大事な部分にこれから入っていくんですけど、5章以降を話していきますね。なのでちょっと2回に分割しますが、私学と世相解説の後半もぜひ楽しみにお聞きください。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございます。面白いと思ってもらえたら評価で星をつけていただけると励みになるのと、番組をフォローしてもらうと次回更新した際に見つけやすくなります。また優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。